聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のエレミア書31章18節から20節を読みます。旧約聖書の1235ページ下の段の終わりの部分です。エレミア書第31章18から20節。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました。どうか私を立ち返らせてください。私は立ち返ります。あなたは主、私の神です。私は背きましたが後悔し、思い知らされ、ももを打って食いました。私は恥を受け、癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるために、私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第15章1節から3節および11節後半から32節をお読みします。新約聖書の138ページ下の段になります。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、 私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。祈祷をいたします。いつも私たちを慰め励ましてくださる神様、多くの人々と喜びと悲しみを共にされるイエス様の心を私たちにも与えてください。私たちが冷たい心になるとき、聖霊を注いでくださって固くなな心に愛を与えてください。今日この礼拝に聖霊の息吹を注いでください。あなたが私たちのうちにとどまってくださり、私たちの交わりを深めてください。私たちが心を合わせて分かち合いへ向かうことができますように、私たち家族をそれぞれ祝福の聖霊で満たしてください。この世界があなたの奇跡と愛に満ち溢れていることに、私たちが気づくことができますように、私たち一人一人がこの世で生きる喜びで満たされるよう、私たちの心をどうか開いてください。私たちがお互いに、そしてこの世界と調和して生きることができる人間となれますように、あなたが作られたこの世界を、私たちが自分勝手に用いることがないように導いてください。私たちの心が感謝と奉仕へと向くように、私たちを動かしてください。真理と慰めと自由の聖霊に感謝して、この祈りをイエス・キリストの名前によって捧げます。アーメン。放蕩息子の話と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。 この物語に描かれているような宝刀を、この地で行ったことのある人がここにたくさんいるとは思いません。宝刀を地で行ったことのある人がここに書かれている神様の御心を最も深く理解できるのかなとも思います。で、皆さんのほとんどは宝刀にはあまり縁がないと思いますけれども、もちろん私もそうですし、このような宝刀に身を持ち崩したことはないのですけれども、どの程度この物語の真意を理解できるのか、心配しつつ読み進めていくことにいたします。著者のルカも福音書を読むこの読者のほとんどが、宝刀に身を打ち崩した人たちだとは考えていない、いなかったと思いますので、そのことも思いながら私たちも誠実にこの物語を読み進めたいと思います。で、物語の発端は、財産分与の話です。で、財産分与といえば私たちも、私だって親から何がしかの財産をもらえそうだと思った方がおられるでしょう。あるいはもうもらってしまったとうなずいている方もいらっしゃるかもしれません。で、この物語の背景はこの古代のイスラエルというこの父系制の社会ですから、嫡男が当然のように父親の財産を継承します。で、兄と弟がこのいた場合、兄は3分の2、弟は3分の1をもらいます。これは申命記にそのように規定されて書かれております。で、ただしもちろんその親が生存している間は全ての管理権を親が持っているんですね。で、この物語では弟の方が自分にも、いわばこの生前贈与として分け前をくださいと父親に主張してそれに預かったわけです。で、ストーリーのほとんどはこの弟が財産をもらってからの生活ぶりに割かれているわけです。で、その実態がこの宝刀という言葉で表されているわけでして、この弟はかなり無茶苦茶な生活を送ったということが見えてきます。財産を分けてもらうと、この人はまず親元を離れました。で、親の目というのは、子供にとってはある種の圧力ですから、そうしたしがらみの全くない世界へ、行ってしまおうと、この人はそういうふうに判断して出て行ったわけです。それはよく言えば自立と言えるかもしれません。悪く言えば逃避ということになるでしょう。で、お金があって働かなくても良い身分ならば、大抵の人は欲しいままに振る舞うと思います。で、この弟もそうでした。で、13節には宝刀の限りを尽くしてと書いてありますから、この主食にふけるとかですね、この遊女に入れ込むとか、そういうことになったわけです。で、ずっと読んでいきまして、後の方の30節にこのお兄さんが弟を非難する言葉が出てきます。で、そこにはお兄さんの言葉としてですね、 娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶしてと父親にお兄さんが言っていますので、この弟はその放蕩というその道を、まあ、一直線に突っ走ったのだということがわかります。で、14節以降は放蕩の結末が書かれています。父親から分けてもらった財産を弟はすっかりと使い果たしてしまい、たまたま自分がいたその地方にひどい飢饉が起こってしまいます。人生は良いことばかりではありません。この場面は弟にとっては、まあ、泣き面に蜂という、そういう場面です。一度そういうふうな境遇になりますと、あとはもう下り坂を転がるようにどん底に向かって人間は落ちていきます。この人もそうでした。飢饉が起こったわけですから、食べ物がまずありません。知人というのが どれくらいの知人なのか分かりませんけれども、とにかく知人のところを身を寄せたは良いものの、豚の世話をさせられる羽目になります。で、イスラエルでは豚は汚れた動物です。レビ記にそのようにちゃんと書いてあります。ですから彼が過ごしていた土地はイスラエルではないんですね。多分エジプトとかバビロニアとかギリシャとか、文字通りこのイスラエルから見て遠い国、遠い外国であったということがある程度考えられます。で、16節には、豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったとありますから、彼が困窮の極みに置かれていたことがわかります。で、稲子豆っていうのは私たちはほとんど知らないものですけれども、当時イスラエルでは、まあ、極度に貧しい人はやっぱりこの稲子豆を食べたというふうに、聖書学者は書いております。で、とにかくこの人はどん底に置かれて初めてはっと我に返るわけですね。で、その時の様子がこの17節から19節にかけて書かれています。まあ、この部分は信仰的な表現を取れば悔い改めの部分です。本心に立ち返って罪を告白して、自分があの父親の子としていかに無資格であるか、それを自覚した時です。もう息子と呼ばれる資格はありませんと彼は告白していますけども、それは絶望の中から絞り出すように口から出てきた言葉だろうと思います。で、そうしてこの人は父親のもとに帰っていきました。で、20節の後半からはこの父親の行動が今度は中心に描かれていきます。なんとこの父親は遠くに息子の姿を見出すと自分の方から走り寄っていって息子の首を抱いて接吻をしたというんですね。自分の元を離れていった息子から何かこの納得のいくような説明を聞いて迎えてあげたというのではないのです。息子はそこで素直にこう言っています。 もう息子と呼ばれる資格はありません。父親に斧が不明をこの恥じたわけです。で、22節によりますと、父親は一番良い服をこの息子に着せて、手に指輪をはめてあげて、足には履物を履かせたとあります。指輪というのはイスラエルでは一つの権威の印ですね。例えば族長は指輪をします。それをしたときに権威が出ます。履物というのは、当時は奴隷制の社会ですから、自由にその履物を履くというのは自由人の証なのです。奴隷はほとんど裸足であったと言われています。で、父親がなぜこの息子に良い服を着せたり、指輪をはめたり、履物を履かせたりしたのか、その理由が24節に記されています。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。父親にとってこの息子の悔い改めや帰還は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったことだというのです。で、ここでこの例え話をもし終わってしまえば、ハッピーエンドで全て完結ということになるのですけれども、イエス様の例え話はそこでは終わりませんでした。で、終わらないどころか、続く25節以下で読者にいろんなことをその考えさせるのです。で、この25節から30節までの主人公は、今度は長男、お兄さんですね。で、この人は父親に忠実に従って毎日畑に出るような生活をずっと続けてきました。ですから、放蕩に身を持ち崩すなんていうこととは、この無縁に生きてきたわけです。で、この兄がたまたま畑から帰ってきて、父親が弟のために開いている宴会のざわめきを耳にしたわけです。で、しもべから何事かと言って、その宴会のことを聞き出しますと、彼は怒ります。で、彼の立場に立ったら、多分私でも怒るだろうと思いますね。で、この兄にとって、この弟は、このろくでもない、この救いようのない愚か者なわけです。で、兄は自分のその怒りを父親にぶつけています。で、29節の彼の言い分などを読みますと、それはもっともだと思えます。いわば彼の怒りの理由は、社会通念上当然という気がいたします。で、30節には、兄は弟のことを父親に向かって直接名前を呼んでいません。弟とも言っていません。お父さんに向かってですね、あなたのあの息子がというのです。で、この言葉の使い方っていうのは、すでにこの兄は弟への愛情なんかも失っていたということだろうと思います。で、この兄の態度を私たちはどう受け止めたらよいのでしょうか。 で、私はごく普通の人間的な態度であったと思います。まあ、あえて言えば少し心が狭かったのかなとは思います。イエス様の結論は、この兄に対する父親の言葉の中に込められました。31節で、父親は兄に対して、私のものは全部お前のものだと確認するように言ってから、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。そういうふうに言ったのです。で、私たちはこの例え話がどんな状況で話されたかということをもう一度この最初に読んだ一節から三節に戻って振り返ってみたいと思います。そこでは、ファリサイ人や律法学者たちが現れて、イエス様が罪人や徴税人と一緒に食事をしたり交わったりすることを非難した。その時にイエス様は、ファリサイ人や律法学たちに向けてこの例え話を話されているんです。イエス様はファリサイ人たちや律法学者たちの経験さ、あるいはこの礼拝への熱心さに否定をしたりはいたしません。彼らが罪人や徴税人に比べていろんな意味で富んでいるということを別に否定はされないのです。罪人というのは悪いことをした咎人という意味ではなくて宗教的な意味ですよ。律法をちゃんと守らないとかね、そういう人たちを指しています。イエス様はファリサイ人たちの経験さ、熱心さを否定することはいたしません。しかし同時に彼らの何と言いますか、限界性を指摘されるんです。礼拝や経験さというのは信仰者の目的ではないんですね。それは一つの大切な信仰者の生活態度ではありますけれども、信仰で最も重要なことは神様と共にいるという実感です。イエス様の例えが意味することは、おそらく弟は社会から馬鹿にされている徴税人や罪人にこの例えで重ねられているんです。ですから兄はファリサイ人や律法学者に重ねられるんです。このお父さんというのは兄にとっても弟にとっても父親ですね。ですからイエス様にはこの兄にも神様の愛が届くようにというそういう願いを込められたのではないかと思うんです。兄はこの弟に対して憎悪さえ持っていただろうと思います。 で、人間はそういう存在なんです。一旦憎しみに染まってしまえば、その人がそれを放棄して元に戻るっていうことはなかなか大変なことです。しかしイエス様はそういう兄にこの父親の言葉を持って語りかけているんですね。で、ファリサイ人や律法学者やこの例え話のこのお兄さんの方がですね、そう簡単に変われるとは思えません。しかし神様の愛は弟だけではなくて、その人たちにも届くということをイエス様は多分おっしゃっているんです。で、この福音書を書いた著者のルカはギリシャ人ですよ。異邦人です。で、彼が過ごした教会はユダヤ人と異邦人とからなる、いわばこの民族の混合教会です。それが彼の所属した教会なんです。だからルカが福音書を編集したということは、その彼の生活の場である民族混合教会を背中に背負いながら福音書を編集するという作業になるわけです。ルカは自分が生きている現場からこの福音書を編集しました。神様の愛は理性の論理を超えたところにあります。イエス様が罪人たちや徴税人たちにどう接せられたか、またパリサイ人たちにどう話をされたか、私たちは改めてじっくり味わいながら、これからもこの例え話を読んでいきたいと思うのです。この話はやっぱりお一人お一人が自分で読んで自分で感じなければならない話だと思いますね。ですから皆様もそういう気持ちになって、改めてこれからもこの例え話を読んでいっていただきたいと思います。同時に今日はエレミア書を読みました。で、このエレミア書のテキストもそういう気持ちで読んでいただきたいと思います。きっと神様の愛の広さ、大きさに触れることができると思います。お祈りをしましょう。主なる神様、私たちは心の狭いものです。きっと社会のさまざまな通念に影響されて、現代の罪人や徴税人の人々を排除していると思います。あなたの広い御心に触れさせてください。民族や人種や国を超えて、私たちすべてがあなたによって作られた一人一人の人、兄弟姉妹であることを忘れることがありませんように。また私たちに素直な悔い改めの心を与えてください。あなたの前に歩む者として私たちを整えてください。私たちの日々の信仰生活を導き祝してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の451番、クス式御恵みを歌います。